愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。イースターから数えて4番目の日曜日、復活節第4終日、そのように週報では記載があります。イースターの時から始まる復活節は7週間を数えるようにと教会が古い時代から定めてきました。その最後は聖霊降臨の出来事へと私たち思いを向けていくわけでありますけれども、そこに至るまでの間、私たちは繰り返し主のご復活を記念しつつ礼拝に預かるのです。そのまさに主のご復活を記念するイースターの時から、私たちの教会は一部制の礼拝へと形を変えてきました。3年近く続けてきた二部制の手術礼拝、これを一つの礼拝としたのです。そしてその中でいくつかすでにまだ試みの段階ではありますけれども、新たにしてきたことがあります。その一つが今子どもたちとともに皆さんご一緒に唱えていただいた主の祈りです。もともとはというよりも今でもそうですけれども、礼拝の終わりの方、献金奉献賛美に続いての主の祈り、これが私たちの礼拝の順序です。その意味では今私たち子どもたちとともに主の祈りを唱えるようになって、礼拝中に2度これを唱えているということになります。子どもたち前半で二部制の礼拝の時以来のことですけれども、前半の部分で礼拝を終えて帰る、この子どもたちとぜひ主の祈りを共に唱えたい、これが私たちの願いであったのです。それを今イースターの時からご一緒に始めています。イエス様から与えられた祈りの言葉です。弟子たちが口づてにこの祈りを教えられたといいます。福音書ではマタイによる福音書、ルカによる福音書が少し言葉を変えてそれぞれに伝えています。いずれにしても弟子たちが文字に書かれたものとしてではなく、イエス様から直接口づてで教えられたからこそ少しの違いが生じたのでしょう。このイエス様のお与えくださった祈りを教会の共同の祈りとしてきました。そのようなものとして主の祈りを私たちは礼拝を通して子どもたちにしっかりと受け渡したいのです。それによって礼拝の中で二度主の祈りを唱えるということになりますから、二度目はいらないんではないか、そう考えになる方もあるかもしれません。従来の位置での主の祈りをしない、それも一つの選択肢かもしれません。そのような教会もあるのです。けれども私たちのこの教会が献金奉献賛美に続く主の祈りというこの形を長く続けてきた、それには理由があります。これは伝統的な一つの教会の習慣なのです。献金奉献賛美、これに続いて主の祈りを唱える、これは私たちがパンと杯に預かる儀式として大切にしてきた聖餐、この式と深く結びついて大切にされてきたことです。献金奉献賛美に続いて聖餐が行われ、その聖餐の式の中でパンと杯に預かる直前に唱えられてきたのが主の祈りでした。主イエス様の食卓に預かる、これが聖餐の式です。その主イエス様の食卓に預かるに際してイエス様のお教えくださった主の祈りを唱える、そして中でも この祈りの中にあるあの願い、日ごとの糧を今日もお与えください、この願いを唱えることをもって、パンと杯に預かる、このような生産の営みが古い時代からの教会で大切にされてきました。日ごとの糧、毎日の食事です。現代の社会に生きる私たちにとってはそれは必ずしも深刻な問題ではない、そのように思われるかもしれません。2000年前はきっと大変だったんだろう、その時代には深刻な問題だったのだから、こういうものがイエス様の教えの中にあるのもうなずけるが、今はどうだろうか、そのように思われている方もあるかもしれません。これは霊的な意味しかない、そう考える方もあるでしょう。確かに今の時代、私たちの周囲にどれだけの人たちが飢えに苦しんでいるのか、そのことについて私たちはある意味で無関心でいられるのです。いいえ、そういう人たちがいないというわけではありません。本当に私たちの身近な周囲にも毎日の食事を十分に得られないでいる人たちはいます。世界に目を向ければもっと深刻な人たちが大勢いるでしょう。世界中の食料の生産は十分足りているとも言われますけれども、その配分に偏りがあるのは確かです。多くの食べ物を捨てている者たちがある一方で、今日の食事がない、明日の食事もない、そのような人たちも少なくないのです。しかしそれでもです、そのようなことに時には思いを向けて募金をする、そういうことを皆さんもきっとなさっているでしょうけれども、それでもそのことを深刻に考えないでいられるのは、私たちの中にある少しの愛を持って、そして知恵を絞れば、そういった人たちにも最低限の食事を行き渡らせることはできるだろう、それをするのは政治の責任だ、それを怠っていることは問題かもしれないけれども、しかし食べ物を上手に分配すればどうにかなるはずだ、私たちはおそらく現代の社会の中でそのように楽観しているのです。ですから教会でもそのことは必ずしも話題にはなりません。そのようなこと、食べ物が行き渡っていない、そういう人たちに行き渡らせる、こういったことに今さら教会やキリスト者が、教会だからといってキリスト者だからといって責任を引き受ける必要はない、しゃしゃり出る必要もない、そう考えているところがどこかにあるのかもしれません。そう、教会はもっと別の大事な課題がある。食べ物のことのような物質的なことよりももっと霊的なこと、心の問題であると、霊的なことに取り組むべきだと。そう、現代人にとってイエス様の教えは何よりも精神的なこと、私たちの心の奥底のことに触れるもの、そういうものであるからこそイエス様の教えは現代でも意義があるのだと、そう考えている人たちは教会の中にも少なくないと私は思います。弟子たちはそうではありませんでした。少なくとも弟子たちにとってはそうではありませんでした。そしてその後の教会にとってもそうではありませんでした。ご復活の主イエス様が現れた時です。弟子たちはその現れられたイエス様と食事を共にしたのだと言います。そう教会で伝えて聞かせました。 食事を共にすることによって、弟子たちは目の前の人が本当にイエス様だと分かったというのです。そう、弟子たちにとってイエス様とはどういう方なのか、その印象はどういうものであったのか、ことほどさようにイエス様の印象は食事と結びついていました。食事はただ私たちの体の栄養を取るだけのことではありません。食事のあり方、食事に対する態度、その振る舞いに、食べ物に対する振る舞い、その姿勢に、私たちの人生の生き方が、価値観が映し出されるのです。何を食べるのか、誰と共に食べるのか、どのように食べるのか、あまりに毎日のことなので、私たちはそのことを考えることをもはややめてしまっているかもしれませんが、実のところ、そのようなところに私たちの生き方が、人生の価値観が現れてきているのでしょう。ご復活のイエス様を記念する私たちは、イエス様の食事の振る舞いを思い起こすように促されています。私が命のパン、そうおっしゃられたイエス様を思い出すのです。このイエス様は、このパンを食べなさいと言われます。ご自分のことです。ご自分をパンとして差し出されて、ご自分のことを食べなさいと、そうおっしゃる。それはまさにイエス様の生き方そのものではないでしょうか。今日は連休の最中ということで、子どもたちの中には今週来週はお休みだということを早々と連絡くださっていた方もあります。皆さんの中にも今週はいろいろなご予定が、普段とは違うご家族、あるいは親しい者との予定がおありなのではないでしょうか。私どもも久しぶりにこの連休には特別な予定が入りました。久しぶりにこの週、私ども夫婦は結婚式に出席する予定です。私どもの身内親族の結婚式でありまして、教会ではなく、いわゆる結婚式場で行われます。そのようなこともあって、特に皆さんにお断りもせず、あるいはお知らせもしないでいましたが、今週はその結婚式のある日は不在になります。この3年ほど結婚式のような営みも随分制限がかけられていたようです。しかし今週出席する結婚式では披露宴があるということです。祝いの宴があります。最近の結婚される方は、このような披露宴をあまり盛大にはしない傾向にあるようですけれども、しかし、比較的、他の人に比べたらということかもしれません。今週の結婚式は、盛大に結婚披露宴をするそうです。実は同じ一日に2度披露宴をするというのです。入れ替え制です。式場の方針で人数制限があるのだそうです。全員をいっぺんに披露宴にお招きすることができないということで、その結婚式場は1日に2組しか結婚式を受け付けないそうですけども、2組分の時間を全部予約して、入れ替え制の披露宴をなさるそうです。2回のその入れ替え制の披露宴の間に いわゆる儀式としての結婚式をなさいます。全員が一堂に会するのはその儀式の結婚式の時だけです。昼の食事、夜の食事、これが披露宴ですが、本人たちは朝からの出ずっぱりでしょう。大変な一日になる。話を聞いただけで大変に思われますけれども、結婚する二人はそのようにしてもどうしても迎えたい人たちが大勢いるのだそうです。親族、友人たち、迎えたい人たちが多くある。だから二度に分けてでもそうしたいんだ、そう話してくれました。主イエス様もご自分の食卓にどうしても迎えたい者たちがありました。少なからずいた、いや大勢いたのです。5000人の者と共に食事をされることもありましたが、どうもそれだけでは満足されなかったのでしょう。ご自分の命を差し出してもイエス様はすべての者を迎え入れたい、そうお考えであったに違いないのです。ご復活して現れられたイエス様の姿を見て弟子たちが受け止めたのはそういうこと、イエス様のそのような生き方そのものだったのではないでしょうか。イエス様は言われます。私が命のパンである。今日朗読された箇所のすぐ後にはイエス様がこうおっしゃってたと思います。私は天から下ってきたパンである。もちろんイエス様がそのようにおっしゃるのを聞いて、ああイエス様はご自身のことを天上クラスの特別なパンであると主張なさっている、そのように少し嫌味に思われる方があるとしたならば、それは違うと思います。イエス様はご自分を高みに上げようとしてそういうことをおっしゃっているのではない。昔モーセに導かれた先祖たちはあれので天からのパンを与えられた。それはイエス様が直前のところでお話しされていることによれば、モーセが与えたのではありません。天からのパン、それは要はそのパンが神様がお与えくださったものだということです。天からのパンとはそういうことです。天からのパン、マンナと呼ばれるようになりましたが、それは地表に薄く広がっていましたけれども、それは天からのパンなのです。神がお与えくださったからです。そしてイエス様は天から下ってきたパンなのです。天の御父が地上のものにお与えくださったからです。それによって地上のものが命を得るようにされたものだからです。命のパンです。そのパンはあなたに与えられた、どなたかが与えてくださった、その方の命と引き換えにパンはあなたに与えられている。あなたが命を得るために、それを受け取らなければあなたは命を保てない。だから私から取って食べてください。これがあなたの命のパンです。パンを食べるたびに、食事を共にするたびに、イエス様はそのような思いを持ってそこにいる者たちとパンを分かち合われたのではないでしょうか。その時間を共に過ごしたのではないでしょうか。そのようにしてご自身の命の営みをそこにいる人たちに分け与えられたのではないでしょうか。 ないでしょうか。そしてその命の営みは、イエス様が十字架の上で死なれることによって途絶えてしまったか。そんなことはありませんでした。かつてイエス様と食事を共にした弟子たちは、弟子たちの食事の営み、自分たちの食事の営み、そこにご復活のイエス様を見出し始めたのです。イエス様が自ら差し出して分け与えてくださった命のパンの営みは、今や自分たちの食事の営みの中で続いている。弟子たちはそのことをご復活の主の姿として見るようになったのです。私が命のパンです、そう言って自らを差し出してくださいました。そのイエス様は弟子たちだけではなく、私たちの中にも現れてくださっています。そして私も命のパンです、そう私たちが自分自身を差し出すものとして生き始めるようにと、主イエス様、ご復活の主は今も今日もここに現れて、ご自身を自らを差し出してくださっているのです。祈りましょう。天の父、私どもの集まるところにご復活の主がおいでくださり、主の食事の営みへと私どもの思いを向けさせてくださり、主がこの地上でお始めくださいました尊い営みのうちに、私どもをもお招きくださいますこと、心から感謝いたします。主よ、どうぞ私どもの行く道を明らかにしてくださいますよ。主のお姿のうちに私どもの道を見るものとならしてくださいますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。